今日の説教題は、戦いの時代において平和を実現するです。1945年8月1日、戦艦ミズーリが東京湾に停泊をしておりましたけれども、そこで調印がなされたのが9月2日になります。この8月という時は戦争および平和を考える時期です。2つの雪崩のようなものも、ひとたびそれが始まったら止められない。だからそれが起こらないようにしていかなければなりません。戦争を日本人は全体として支持していた。国全体で反対していたわけではありませんでした。そのことも覚えなければならないでしょう。戦争が起こらないようにする。戦争、私の日本では67箇所空襲があったと言われています。私もその数を正確に最近まで覚えていませんでしたけど、アメリカの戦争に関わった当時の方の映画を見る中で、知りました。67箇所、50%から90%の人々が街で殺されていった。その後に2つの原爆が落とされたということがあったわけです。で、私の祖父は岡山、祖父母は岡山で空襲に遭いました。病院に入院していた時でした。ですからその話を何度も何度も何度も何度も聞きました。聞かされたというよりは私は求めて聞きました。 病院の中で防空壕に逃げていったこと、そして布団をかぶって焼夷弾が落ちてくる中逃げていったこと、看護婦さんがいかにたくましかったか勇敢だったか、バケツリレーで火を消したこと、それらの話を何度も何度も聞きました。そして焼夷弾が落ち終わって町が焦げて、そして祖父は盲腸で入院だったので、そんなのはもう病気のうちに入らない、帰ってくれということで多くの人が担ぎ込まれている中、傷が塞がらないまま退院して帰っていった道すがら、多くの人たちが黒焦げになっていた話、そういう話を何度も聞きました。そして戦争は絶対に起こしてはいけないということを聞かされてきました。そしてそれはその通りだと思います。そして小さなところから争いは始まっていきます。世界の人口のうち3分の1がクリスチャンです。実はスタンリー・ハーワースというデューク大学で長く教えていた学研究者は、せめてクリスチャンが、クリスチャン同士が戦いをしないならばこの世界には平和が訪れるということを言いました。で、それは本当にそうだと思います。今もロシア正教の国です。ウクライナ正教の国です。そしてその中で死んでいっている多くの人たちは、ロシア正教の若者、ウクライナ正教の若者、そしてカトリックの若者でしょう。私たちが平和を作るということを学んでいかなければならない、そのことを今日はヤコブ書から学んでいきたいと思います。ヤコブ書4章の1節から10節をお読みいたします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。ヤコブ書4章の1節から10節。あなた方の中の戦いや争いはどこから来るのですか？あなた方の体の中でうごめく欲望から起こるのではありませんか？あなた方は欲しがっても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは求めないからです。求めても得られないのは自分の欲望のままに使おうと横島な思いで求めるからです。神に背く者たち、世の友となることは神の敵となることだと知らないのですか？世の友になろうとする者は自らを神の敵とするのです。それともあなた方は聖書が虚しい言葉を語っていると思うのですか？私たちのうちに宿った霊が妬みに燃えるのです。しかし神はそれに勝る恵みを与えてくださいます。そこで聖書はこう語るのです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお与えになる。ですから神に従い、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去れます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心のある者たち、心を清めなさい。嘆き、悲しみ、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ヤコブは4章の1節で、あなた方の中の戦いや争いはどこから来るのですかというふうに記しています。で、ここで使われている言葉、戦いとか争いとかいう言葉はもともとの言語で、ギリシャ語で見ますと戦争、通常使われるときは国家間、都市間で使う戦いでの戦い、争い、闘争、そういう意味で使われる言葉がここでは使われています。もっとちっちゃいレベルでもいろいろあるでしょう。家同士の争い、あるいは職場の中での派閥争い、さまざまな会社と会社の争い、武力を用いた戦争でなくてもそのような戦いはあるでしょう。そして現在においては 武器を用いた戦いだけではなくて、ハッキングその他を用いた戦いも行われています。それは現実に、しかもかなり頻繁に行われています。個人的な争いもあるでしょう。あるいは家庭の中でも争いがあるかもしれません。友達同士の中でも争いがあるかもしれません。ヤコブはここで広い意味で用いていると思います。他の人に、相手に非がある場合も結構あると思います。現在行われている戦争も含めて相手に非がある場合もあると思います。でもパウロは、ロマ書を書いたパウロはこういうふうに書いてます。ロマ書12章18節です。できればせめてあなた方は全ての人と平和に過ごしなさい。これクリスチャンに言われている言葉です。せめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさい。争いが起こる場合にその原因は何なのか、それにどういうふうに対処すればよいのか、そのことについて今日は見ていきたいと思います。今日申し上げたいこと、一言で言うならば、争いと戦いの時代、そのような世界において私たちは平和を作っていく民となる必要があるということです。争いと戦いの世界、そのような時代において私たちは平和を作っていく必要があるということです。それは国家レベルにおいても、あるいは国内においても、町内においても、会社においても、家庭においても、友人関係においても、平和を作る人になっていくということ、それが神が私たちに願っておられることです。じゃあそのために何が必要なのか。まず第一番目は、問題の原因、あるいは問題の本質を明らかにするということです。問題の本質、原因を明らかにする。4章の1節を見ますと、こう記されています。あなた方の中の戦いや争いはどこから来るのですか。あなた方の体の中でうごめく欲望から起こるのではありませんか。ピシッと問題を明確に語っています。ヤコブは厳しいことを言います。まあ、それは必要ですね。良薬は口に逃がしと言いますが、厳しいことを言わない先生というのは元で育つと学生は成長しないでしょう。厳しいことも必要です。ヤコブは問題をはっきり言います。問題はあなた方の中でうごめく欲望であるというふうに語ります。違いますか。これ当たっているでしょう。あなた方は欲しがっても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。これが自分は欲しいと思う。この土地が、この地域はうちの国に属していると思う。そしてそれを受け入れてもらえないんだったら兵力を差し向ける。そういう形で戦争っていうのは起こります。そしてそれは人々を助けるためにそのようなことを行おうとしているのではなくて、自分の欲望を満足させる、自分の夢を満足させる、あるいは自分の国の地域の自分たちを満足させるために、相手が不利益を被ってもそれはしょうがないこと、だってこの土地は我々のものなんだから、というふうに考えるということです。そして得られないのは求めないからですとヤコブは語ります。ヤコブは多くのものを神から受け取ったのでしょう。だから求めなさいと語ります。でイエス様自身言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれますというふうにイエス様は教えてくださいました。だけどイエス様は、神は何でも与えてくださるわけではない。正しいものを正しく求めるときに与えてくれる。だからヤコブは続けます。3節、求めても得られないのは自分の欲望のままに使おうと横島な思いで求めるからです。神が与えてくださらないとき、それは問題はあなたの中にあるんだ、それが明らかになっている、そのことを見なければならないということを教えてくれてるわけです。これであなた方は欲しがるということを、ここで使われているギリシャ語は、あの十戒の中の第10番目、他の人のものを欲しがってはならない、むさぼってはならない、 Do not covet という言葉、第10戒にありますが、その言葉が使われています。 自分の欲望のために求めているから神はお与えにならない。そして自分の欲望のためにそれを用いていき、人を殺したり人を傷つけたりしていく。なんとそれが自己中心的なものであるか。で、確かに相手に非がある場合も少なからずあると思います。しかしクリスチャンは神によって許されたということを受け取っているお互いです。だからクリスチャンは相手を責める前にまず自分の内にある問題を認める必要がある。そこから始める必要があるでしょう。イエス様は教えてくださいました。マタイ7:5、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。まず自分がきっちり天の性質を帯びて神と共に歩むことが必要だということを教えてくださった。ヤコブがここで問うているのは、我々は究極的にこの地上における自分の、あるいは自分たちの欲望を満足させることが目的なのか、あるいは究極的には天の価値観に生きて神の愛を受け取って天の、この地上において生きている天の市民として生きようとしているのか、どっちなんですかということを問うているんです。私たちの国籍は天にありますとパウロは語ります。この地上での生涯、男性だと平均年齢大体80か81歳、女性だと87、8歳、日本人の場合、それがこの地上でのタイムリミットです。平均的にあと何年残っているか、自分にそれが終わる時は来るんです。そして天の御国に招かれ、神と共に永遠に生きる道が用意されている。その真のふるさとを見ながらこの地上で生きるようにクリスチャンというのを招かれている。で、その時必要なのは神の愛のうちに生きること、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、その天の生き方をこの地上においてもう始めていきなさいとイエス様は教えてくださった。そして天に生きる道を開いてくださった。私たちの深い罪をご自身の清い肉と血が裂かれ流されるようなあの十字架を通してやっと開いてくださった。そしてイエス様に従う道を開いてくださった。そういう生き方をするようにクリスチャンは招かれています。ですから問題が起こるとき、大きいときには戦争になります。もっと大きくなると世界大戦になります。第三次世界大戦という言葉がもう何度も報道されている。核兵器の使用について何度もちらつかされている。で、それがリアルな時代に私たちは生きています。でもその始まりは小さい我々の肉の内にある欲望から始まっていっているんだということ、それをはっきり知る必要がある。で、我々は人を責める前にまず自分から改めていくこと、そして平和を作っていくこと、それが求められています。快楽というのは争い、憎しみ、分裂を引き起こしてしまいます。自己中心性というのは争い、憎しみ、分裂を引き起こしていきます。それ以外のものを引き起こすことはできないでしょう。中東においても、ウクライナにおいても、北東アジアにおいてもそうです。そこに覇権主義があります。自分たちこそが世界の中心であるべきと考える。そして相手を殺してでもそれを実現しようとする。それが戦争の中にあるすごくシンプルな本質ではないでしょうか。そして我々はこういうフレーズを聞きました。Make America Great Again. Make Russia Great Again. Make China Great Again. 日本を取り戻す。ナショナリズムが高まっている世界の中、我々は地上に生きています。で、私は日本を愛しています。日本の文化は美しいと思います。だけどこの地上を去る時が来ます。そして日本か神の国かということを問われたら神の国を取る。それがクリスチャンとしてのアイデンティティです。アメリカか神の国か問われたらアメリカを取る。アメリカかロシアを問われたら神の国を取る。それがキリスト者のアイデンティティです。そのような生き方をするときに私たちは 神の国の平和を実現していくことができるようになります。第2番目、我々は問題を明確にした後に悔い改めることをしなければなりません。まず神の愛を思い起こし、そして自分の罪を正直に認めるところから始めなければなりません。皆さん続けておられるでしょうか。朝起きての2つの祈り、聖書の中で一番大切な2つの戒めは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、神を愛すること、そして隣人を自分のように愛しなさい。それが一番大切な聖書の本質です。そこからずれてはなりません。いつもいつもそれを覚えていなければなりません。朝起きて足の裏が床につく前に、どうかその2つをお祈りしてから一日を始めていただきたいんです。神の愛を覚え、隣人を愛することを覚えて一日を始める。そして一日を終える時に体を横に横たえて一日を振り返ってください。そして神様の御前に示される罪を告白をして、ごめんなさいと言って、明日はもっとよく生きられますようにと言って一日を閉じていく。神の前における素直な幼子のような心で一日を閉じていく。そして外に出るときに天を見上げて、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よと神に主の祈りを捧げる。主の祈りを捧げるときに人を許さずにはいられません。私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますと祈るからです。主の祈りを祈るときに神の平和を願わずにはいられません。御心が天で行われるように地にも行われますようにと祈るからです。主の祈りは私たちを天へと戻してくれます。神の民としての生き方へと戻してくれます。ヤコブが語るように、私たちが快楽を欲望を求めるときに、私たちの祈りは何々が叶いますように、何々に合格しますように、私の欲望が満足させられますようにと祈ることになるでしょう。それは必ずしも正しい祈りではない。必要なもののために祈ったらいいんです。ヤコブが言うように祈ったらいい。だけど祈っても与えられないのは、ただ自分のために使おうと思っているからではないですかという警告を覚えなければなりません。そして戦争は絶対に起こしてはならない。勝っても負けても戦争は破壊を起こします。勝っても人は死にます、大怪我をします。死ぬ人の10倍大体大怪我をしているというふうに言います。そこには大きな嘘がある。戦争の中ではたくさんの嘘がつかれます。レイプが必ず起こります。そこには憎しみがある、悲しみがある、町の破壊がある、経済の破壊がある。戦争は勝っても負けても激しい悲惨な結果をもたらします。だから起こしてはならないんです。そして個人レベルの戦いでも小さい規模での戦争が起こっていきます。ですから私たちは戦争を起こさないように、戦わないようにしなければなりません。悔い改めていく。自分が愛されていると同様に自分の隣国も愛されています。いや、すべての国が愛されています。すべての人が愛されていることを覚えなければなりません。神に8節、今日のテキストの8節、神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心のある者たち、心を清めなさい。嘆き悲しみ、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。こうあります。小手先のテクニックで 神に変えられることはできません。まず自分の罪を覚え、神の前に告白することです。キリスト者としての歩みの第一歩は自分の罪に直面するということ。それは楽しいことではない。だから笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなければならないでしょう。自分は罪人なんだということを神の前に認め、それを恥じ、それを悔い、そして神の前に許しを認め、神の前に泣き、自分の罪のゆえに許しを求める。そして自分の罪のゆえに、また私たちの罪のゆえに多くの人が悲しんでいる、苦しんでいるということを覚えるということです。戦争のゆえに子どもたちの命が失われ、家庭から父親が取り去られ、家が破壊されていきます。それは現実に今も、そして今日も起こっています。私たちはその報道を毎日見ているのではないでしょうか。食べ物がなくなり、飲み物がなくなり、病気になり、家族がバラバラになっている。それは今日も起こります。今日も戦争で死ぬ人がいるんです。泣く人がいるんです。その泣く人と共に泣くことです。そして私たちと共に泣いておられる神の心をおもんぱかることです。そして私たちを救うために救い主イエス様が来られました。神であるイエス様は私たちの罪のために十字架で死なれました。その悲惨さ、その犠牲、その深き愛を覚え、自らの、そして私たち人類としての罪を告白をし、悔い改めることです。最後に、平和の民となっていくために、まず原因を、本質をはっきりと知ること、悔い改めること、3番目に神に自らを委ね従うということです。3番目出してください。神に自らを委ね従う。よくもう神様に委ねますっていうふうに言うことがありますが、それは何もしないということではありません。明日は試験なんですけども、神様に委ねて寝ますって、それは誤りですね。それは委ねてるんじゃなくて諦めてることになります。ちゃんと勉強しなければならない。1学期間ちゃんと勉強をちょっとずつ進めていかなければなりません。サボって横着をして、その最後に神様に委ねます、それは誤りです。委ねるというのは何もしないことじゃなくて、一生懸命働くということを含みます。天に心を定めて、神の民として、神と共に委ねながら生きていくこと。今日も聖餐式があります。聖餐式、イエス様の最後の晩餐の席で、私を覚えてこれを行いなさいというふうに言われました。イエス様が最後の晩餐を取られ、弟子たちの足を洗われ、弟子たちを愛し抜かれ、そして翌日には鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられ、そして十字架にかけられていった。でそのすべてが神の、三位一体の神の私たちに対する愛のゆえであったということを覚えます。この聖餐式でイエス様が、私を覚えてこれを行いなさいと言われた、それはイエス様がなさった技だけではなくて、どれほど私があなた方のことを愛しているか、それを覚えてこれをずっと続けていきなさいということで言われたんだと思います。今日も聖餐式の中でパンを食べ、ぶどうジュースを飲むときに、どれだけイエス様が私たちのことを愛しておられるか、そしてそのことを知ってほしいと願っておられるか、そのことを覚えたいと思います。そしてイエス様の愛をこの地において実現していく民となっていきたいと思います。そしてイエス様の身体、血を食し、一週間イエス様と共に歩みをしていく。それが聖餐式の中で大切なことです。神の愛を覚えていることです。いつも体温が感じられるほどに、である方が聖餐式について書いているのを昨日読みました。その先生が書いておられたのは、私を覚えてこれを行いなさいというイエス様の言葉は、 どれだけイエス様が私たちのことを愛してそばにいたいと願っておられるか、そこが一番大切なんだということを書いておられました。そしてその聖餐に預かることで我々が神によって変えられること、神の御側近くを歩むこと、我々が変えられないんだったらあの聖餐式には意味がないというふうに書いてらっしゃいました。神によって変えられた生き方をしていきたいと思います。イエス様はいつもそばにいてくださいます。私たちの死の瞬間もイエス様はそばにいてくださいます。私たちが死んだ後もイエス様はそばにいてくださいます。私たちがそれを心から願うなら、このイエス様の性質を身に帯びて生きるんです。それは愛によって、善によって悪に勝つ生き方です。今日のテキスト6節、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えになる。ですから神に従い悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。神に従うこと、そしてへりくだるということで、これはギリシャ語の時制で見る命令形で書かれているんですけれども、アロストという時制が使われています。これはもうすぐにしなさいということです。来週まで考えてやりますとか来月やりますじゃなくて、すぐにそうしなさいということです。だからさっき申し上げた2つの祈り、今朝もしその祈りしてなかったら、神を愛すること、臨場自分のように愛することしてなかったら、今心の中で祈ってください。神様、あなた愛せますように、臨場自分のように愛せますように、今祈ってください。そして主の祈り、さっき一緒にお祈りいたしました、それを思い起こしてください。今日寝るときに悔い改めの祈りをしてから寝てください。4節を見ますと、神に背く者たち、世の友となることは神の敵となることだと知らないのですか。世の友になろうとする者は自らを神の敵とするのですとあります。世の友、ここで言う世、ギリシャ語ではよく皆さんも知ってると思います。コスモスという言葉が使われています。コスモスって聖書の中でどういう意味かというと、神によって作られたのにイエスは主なりと認めない部分、神によって作られた全被造物の中で私たちはイエスは主なりと認めます、認めたいと願います、常に。だけどいや、そんなのはどうでもいい、いやイエスなんか神じゃない、主でもないと考える部分をしばしばコスモスという言葉は表現をしています。でその生き方をしていくならば神に背を向ける生き方になるということを言ってるんです。で、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えになるというふうにあります。悪魔は傲慢です。悪魔は自分がグレートだと思います。我々が自分はグレートだと思って、あの連中は全然ダメだと、人を見下すような生き方を、価値観を持っているならば、あなたは、もしあなたがそうであるなら、あなたは悪魔のチームに入っています。悪魔の友となっています。神は全ての人を尊いとみなされます。イエス様は最も謙虚な方でした。イエス様は罪だらけの弟子たちの足を洗われた方です。イエス様は遊女や酒税人、社会的アウトキャストのところに行き、彼らと時間を過ごされました。イエス様は病人のところに行って癒されました。イエス様の価値観はそうなの。天の御国の価値観ってそういうものなんです。自らを低くするということ。謙虚でない人は神の国の生き方をしていない。悪魔は傲慢です。自分はグレートだと思う、人を見下す、そしてお前は価値がない、あお前はまあまあ価値があるよという見方をする。悪魔に対して戦うときに必要なことは何か、それは謙虚さです。このヤコブ書でも書かれてますし、第一ペテロ5章でも悪魔について書かれている 場所がありますけど、五章の五節のところちょっと読みますね。若い人たち、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお与えになるからです。ですから神の力強い御手のもとでへりくだりなさい。そうすれば叱るべき時に神はあなた方を高くしてくださいます。一切の思い煩いを神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと歩き回っています。悪魔について語るときに聖書は謙虚であるように、へりくだるように、神の性質を帯びるようにと語っているんです。それがキリスト者の戦い方です。神と共にへりくだり、神に近づいていく。八節、神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心のある者たち、心を清めなさい。ヤコブ書は神から離れてしまっている人々に書かれていました。もう一度戻ってくるようにと。皆さんどうでしょうか。どうか諦めないでいただきたい。神に近づいていただきたい。そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。神との距離がもし自分はあるなと感じているならば、どっちが離れたと思いますか。神の方でしょうか、あなたの方でしょうか。神はあなたを見捨てることはありません、絶対に。あなたは神から離れることがあります。もし神との距離を感じるならば、あなたが神から離れているんです。だから神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。先週あなたの手で何を握ってきたでしょうか。双心のある者たち、心を清めなさい。先週あなたの心は何を求めてきたでしょうか。平和を作る、実現する民に私たちはなっていかなければなりません。それはすなわち天の御国の性質を帯びて生きるということです。この地上において、この争いの地上において、神の性質を帯び、神の御国の性質を帯びて生きることです。今行うことです。天に向かう歩みを、そして天の平和を地に実現する歩みをしてまいりましょう。お祈りを捧げます。戦いの時代に平和を実現する。神様、あなたの民が天の御国の生き方を私たちが実現することができますように。この争いと戦いの世界において人々を守り、平和を促進し、弱っている人を助け、一緒に歩むことができますように、優しい心をお与えください。イエス様がお優しい方でいらっしゃるように、私たちがイエス様の愛に満たされた優しい心を持って生きることができますように。そしてこの生涯、神の平和が実現するような生き方をさせてください。それぞれの領域において、そして生涯を終えた後に天の御国へとあなたに招いていただくことができますように、心から願います。そしてそのような生き方を今させてください。戦争が早く終わりますように、あなたの平和が実現しますように、人々が優しく、情け深く、憐れみ深くあることができますように、諸教会をお持ちください。そして私たちをお持ちください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。